こんにちは、いつもありがとうございます。1週間ぶりですかね。1週間いかがお過ごしだったでしょうか。今週はですね、ちょっとすごい関係ない話ですが、今録音しようと思ったらね、パソコンのねボイスメモっていう Mac に入っている元から入っているソフトが立ち上がらなくてですね、でなんかね、今週 OS のなんかバグの修正かなんかがあって、なんかあれだったんですよ、なんか更新っていうのがあったんですけど、これしてからね、なんかストレスがたまるというかね、なんかちゃんと動かへんのですよ。ワンドライブを保存してたやつもなんかリンクがうまくいかなくなってるし、ワンドライブってクラウドがね、ネット上のクラウドに、パソコンに、保存したらクラウドにも保存されるようになってこうつながってるんですけど、だからパソコンが多少トラブってもデータがなくならないっていうようにしてたやつ設定してたんですけど、なんかそれの設定がねうまくね、なんかあれしなくなってる、機能しなくなってるし、今ボイスメモもあかんようになってるし、何なんだよ、勘弁してくれよっていう感じでですね、若干困ったなっていう状況なんですが、すいません、愚痴ってますけど、はい、そんなこんなですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、今週ですね、僕火曜日が、講義がない日なので、火曜日に、いろんな園に行かしてもらってるんですが、今週は、2年間ですね、園庭改造のプロジェクトをやってきた園で、ある自治体の事業でですね、そういう事業があって、それの報告会が、市内のね、全体の先生方への報告会が夏にあるので、それの準備をしにですね、各園に、はしごして行ってきたという1週間というか、そう火曜日に行ってきたというところですが、園庭改造するっていうと何かこう完成形があるとかですね、大幅になんかこう大型の遊具が入ったりとかですね、なんかこうレイアウトがどういうふうになってるんだろうって思う人が多いのかもしれないんですが、そんなことはなかなかね簡単にできないし、公立園が多いので、僕が行くのは公立園だとですね、もうそんなお金なかなかつかないので不可能に近いわけですが、前提としてあまりお金をかけずにという、もしもちろんその可能な範囲でかけるんですけど、例えばね、大型の遊具何百万もかけてみたいな話とかだったりするなら、それはそれで考えようがあるわけで、遊具メーカーさんといろいろやったりすればいいんですけど、なかなかそうはいかないし、大きな木を植えるとかそういう手もあるんでしょうけど、本当はそういうのができたらいいんですが、そうではないので、はい、本当はでもね、お金かけようよっていう話もあるので、それはそれで別の話題として、必要というかですね、税金だからと、なんて言ったらいいのかな、幼児教育にもっとお金が流れないといけないっていうのは思ってるところがあるので、それはそれで別の問題としてありますが、現状としてはなかなかそういうのは大金はなかなかつかないということが多いということですね。なので、金をかけずにどうするかというような話があるんですけれども、はい、で、それをやってきたというところなんですが、で、それも踏まえつつですけれども、もう遊びを育てられる保育者というタイトルに今日しましたが、やっぱりいろんなものを時間をかけてですね、こう育てていくっていうことの感覚っていうかが大事だよねっていう話なんですけれども、遊びもその一つでですね、自由遊びとかの大事さみたいなことを僕はいろんなところで、先生方にも話をしますし、基本的に我々今の大人はですね、子どもたちにちょっと手をかけすぎなんじゃないかっていうスタンスが基本スタンスとしてあるので、そうじゃなく、5歳とかになったらね、もう自分らで遊ぶことができるし、遊びを展開していくことができるしっていうことが大事、銃の姿じゃないですけど、そういうふうになるのが大事じゃないかと。で、そのためには長い時間をかけて、もうそれこそ幼稚園の子だったら3歳入園した時からすぐにだし、保育園とかですね、の子らはもう園に行き始めてからすぐにというようなことだと思いますが、長い時間かけて遊べる子に育てていくっていう感覚が大事だというふうに僕は常々思っています。 で、まあ、あの、園庭に大きな木があったらいいなみたいな話しま、よくしますけど、いろんな園で。大きな木って買ったらものすごい高いし、もちろんそれが園庭に定着するかどうかもわからないし、大きな木が欲しければ長い時間かけて大きくしていくしかないというところがあるわけで。ね、あの、それと一緒だと思うんですね。あの、遊べる人を育てていくっていうか、うん。いう感じですかね。で、まあ、僕の感覚的にはいろんな園に行ってこうしている感覚的には 2,3 歳ぐらいに何をしているかっていうのはやっぱりちょっと大きいかなっていうふうに思うところが結構あります。で、何かそのこういうことをしましょうみたいな正解があるというよりは、まあ子供のなんて言うんでしょうね、好奇心というのかな、なんかやってみようというチャレンジの心だったりとか、あとは失敗してもめげないとか、うまくいかなくてもまたやってみるとかっていう、まあ、いわゆるレジリエンスとかって言われるようなことだったりとか、本当にいろんな要素、もちろん運動的に、運動が上手というよりは、自分の体との親和性みたいなものだと僕は思ってますが、自分の体が何て言ったらいいんだろうね、ある程度思ったように動くというか、そういうことだったりとかで、そういうのは、そういう能力を持ってる人はやってみようっていう気にもなるしね、やっぱりね、そういういろんなことをできるようにする。で、まあ、やっぱり五感を通じて、いろんな体験を繰り返す、まあ、五感を通じた学びみたいなことをやってきているっていうことがすごい大事なのかなと思っています。で、まあ、こうしたら正解みたいなのはないとは言うものの、 2,3 歳でそういうことに関わる時間が長いというか、外でいっぱい遊んでいるというか、まあ、もちろん中でもですけど、いろんなことを経験し、じっくり経験してるっていうことが大事なんかなと思います。で、今あの僕が読んでる本で、子供を人間として見るということっていうですね、佐伯豊先生とかの研究グループの人らで書いた本が、もう10年ぐらい前に出た、2013年かに出た本ですけど、その第2章にですね、三谷何さんだったっけな、ちょっと今手元にないのであれなんですが、書いている子供と共にある大人の在り方っていう章があるんですけど、非常に、第2章、第2部第2章だったような気がしますが、でここにですね、三谷先生、この時は関東学院大学の先生みたいですけど、今もうそこにおられるのかちょっとわからないんですが、こんなことが書いてあるんですね。いろんな体験を繰り返すっていうふうにね、言うと、どうしてもたくさんのことをさせようとするという保育者が多くなっちゃうと。だけどそうじゃないんじゃないかなっていうふうに三谷さんは言ってるんですね。で、多くの場合子どもたちって保育者の意図を汲んで、保育者の意に沿った子どもの姿を見せてるだけなんじゃないかっていうふうに指摘をしてます。で、物事にじっくり向き合うことで得られる経験に必要な時間を奪っていることになっているのではないだろうかというふうに警鐘を鳴らしていると。つまり体験と経験っていうのを分けて考えるっていう話がその前に書いてあるんですけど、要は体験っていうのはいくらでもこうできますよね、僕らはね、日々やってること全部体験なわけで、でもそれが経験として落とし込まれていく、自分の中で熟成していく、子供の中で熟成していくって言って、それが経験という呼べるようなものになっていくまでには一定の時間が必要だし、ゆとりも必要だしっていうことなんじゃないかと思うんですね。で、僕もこの意見にはこうすごく賛成をするところで、ややもすると僕らはこう懸命に、僕もいろんな経験させた方がいいっていうのは、さすっていうか、経験ができるように環境を作ったりとかした方がいいっていうことはまあよく言ってますので、そういうふうに考えた時に、こうもしかしたらこっちが用意しすぎていろんなことさせすぎてるのかもしれないっていうね、ことを思うんですよね。で、こうそうじゃなくて、もうちょっとこう、例えば日々大人にから見ると同じことが繰り返されてたりして、ちょっと退屈なんじゃないか、退屈させると、まあなんかトラブルが起きたりとか余計なことしたりするからよろしくないみたいな話って結構聞く気がするんですよね。だけど、 なんかちょっとこう間延びしたりとかするような時間ができるから、子供は自分で考えて何かをしたりとか、今まで経験したことをもう一回やることによって、今までよりもなんか熟した経験になっていくとか、そういうことって結構あったりする気がするんですよね。で、まあスポーツにせよ音楽にせよ、いろんなスキルを身につけるようなものとかって結構何度も何度も繰り返し同じことするじゃないですか、まあ、練習と称されるもの。遊びも結構そうなんちゃうかなっていう気がするんですよね。でそっから頭を使ってこうやり出すっていうか、面白い経験になるように自分で工夫し始めるというか、なんかそういう側面もあんのかなと思うと、遊びを育てるっていうとこっちが何かをこう主導してというのか、カリキュラムを作ってというのか、なんかこう計画を立ててというのか、そういうことの大事さみたいな感じに思えてしまうんですけど、僕はなんかそうじゃない気がしていて、こうあえて計画をこうパチッとは立てないというか、ある程度の方向性とか普段の子どもたちの様子とかをまあ頭に入れつつ、念頭に置きつつ、ある一定のこう予測とか準備とかはするけど、いざとなったら子どもたちのその日のその時の遊びの様子を見て、でそれにリアクションしていくっていうことの繰り返しみたいなね。でそうすることで遊びが育っていくみたいなことがあるんじゃないかなと思うんですよね。そんなことも現場の先生と話をしながら、もう少しなんか、はい、まとまらない話で申し訳ないんですが、そういうふうにしていくことで遊びが次第に育っていくっていう、子どもが遊ぶ力を身につけていくっていうのかな、はい、そんな感じ、そうなっていくように先生は、まあ、見守るってことですよね、やっぱりね、っていうことになるのかな。そうやって遊びを育てていくっていうことが大事なんじゃないかなと思ったりするんですけどね。なかなかそうはいかないのかな、わかんないですけど、はい、というようなことを考えて、まさにこう子供との向き合い方というか、時間の設定の仕方というか、そういうものも、その今回園庭のですねプロジェクトの中で、園庭での、やってきたっていうか、園庭改造とか園庭での遊びをこう考えていく時って、やっぱり先生の在り方はねすごく大事で、園庭のレイアウトの一つなので、先生たちもそれはねすごく考えるところがあったし、先生方とも何回もその話したなっていう、こうことを思い出します。はい、なんか伝えようと思ってたことはうまく伝わってない気もするし、なんか僕はうまく話せてない気がしますが、パソコンのトラブルのせいということで違うか、僕が考えが足りない感じですかね。はい、でもまあ、そのグダグダした話もまあ先生方にお任せして、いろいろ解釈していただいたらいいかなと思いますので、このまま録音を終わりにしようかなと思います。はい、なんかグダグダした話にお付き合いいただいてありがとうございました。明日もう一回配信できるかなっていう気がしますが、明日ももし配信できそうならしようかなと思っております。はい、それではお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。